76.5 FM Kent
Podcast. Here we go.
On air in the city and online worldwide. You can check us out anytime, anywhere. FM Kent Podcast.
新潟元気人。はい、新潟元気人のコーナーがやってまいりました。新潟で新潟を元気にしようと頑張ってる方を毎回ですね、ゲストにお迎えして楽しいお話をお聞きしております。今回見つけてきましたわ、頑張ってる若手をですね、ということでお迎えしたいと思います。山崎醸造の笹原和成さんです。笹原さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
もう今ね、笹原さんって言ったらはいみたいな感じで大きく深呼吸をされて、もうすごくやるぜっていうね、もうやる気がすごい積み上げておりまして、よろしかと思います。はい、じゃあご紹介お願いします。
はい、私、山崎醸造の笹原和成と申します。
はい、
はい、私今28歳になります。はい、新潟市の中央区に住んでおります。
はい、会社はあれですよね、オジェヤが本社、
はい、そうです、はい、
ですが、
はい、新潟営業所がございまして、ほうほう、はい、私はそこに勤務しております。
はい、もともと新潟市の方だったんですか。
私は長岡の市の出身でして、
うん、はい、はい
はい、で今は新潟市の方に住んで、こちらで働いています。そうなんです
ね。じゃあ新潟の営業所で頑張って営業活動をなさってると、はい、いうことですね。
は
い、本当ね、ラジオで残念なのはこの気持ちのいいフレッシュな感じがですね、いやでも声だけでも十分伝わるかなね、
あ、
この笑い声も豪快でいいですよね。
ありがとうございます。
はい、ということで、はい、多分ね、山崎醸造っていう会社のことを、
はい、
知ってる方も多いと思うんですけど、はい、改めて知らない方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、教えてください。
はい、当社味噌醤油の製造販売をしておりまして、
はいはい、
で、まあ、小千谷市の方に本社工場がございます。
はいはいはい、
で皆様、あの越後獅子のマイクを結構見て、はい、かけていただくことが、
こういう感じですかね。
そうです。
こういう感じのね。
こういう感じのやつです。はい。それで、あの、結構皆さんこれ見ていただくと、あ、山崎さんだって。
あ、もうね、おなじみの。
はい。
あれは、はい、ごめんなさい、あのキャラクターなんですか。
あれはうちの、まあ、おじやの、あの、越後獅子っていう、あの、お祭りとかです。
はあはあ、
まあ、格好だと思うんですけど。
こういうね、こういう格好ですよね。
はい。当時、あの、テレビ CM を10年前まではやってまして、で、山崎味噌みたいな、テレビ CM を売っていたんですけども。
は
い、
みんなじゃ知ってるんですね。
そのおかげで、はい、今でもそのうちの、まあ、ブランドキャラクターといいますか、マークといいますかで、
なるほど、はい、じゃあ皆さんおなじみの山崎味噌の、ね、会社の方ですということなんですが、あれですか、一番有名なものはやっぱり山崎味噌なんですか。はい、
そうですね、あの越後味噌、
越後味噌
になりますので、まあ、山崎味噌なんですけども、
はいはいはい、
新潟で作ってる、まあ、新潟の工場があって、新潟で作ってるお味噌を越後味噌と、まあ、ざっくり言うんですけども、その、まあ、トップブランドとしてやらせて、
素晴らしい、
いただいております。
歴史も長いんですよね。
そうです、はい、あの昭和の15年3月11日に設立でして、うん、今年で78年目になります。
おめでとうございます。
ありがとうございます、はい、本当皆様のおかげで、ここまで、
ね、もうすぐで、ね、80周年ですね。
そうですね、はい、
あ、そういえば、あの小千谷の地震の時に、
あ、そうです、はい、
ね、
その時に、
ね、
そうです、はい、ちょっと工場が倒壊してしまいまして、本当に一時期、ね、あのもう味噌作りもちょっとできなくなるかっていうところだったんですけども、本当にファンの皆様というか、たくさんの皆さんに支えられて、なくなっては困るということ で、
う
ん、はい、お声かけていただいて、いろんなところのご協力のおかげで、なんとかあの復活いたしまして、
まあ、そんな歴史あるですね、山崎醸造に、入社された笹原さんなんですけども、はい、どんなきっかけでこの仕事に就かれたんですか。
はい、あの私東京の大学の方に行っておりまして、ほうほう、最初は東京で、まあ、働くことも考えていたんですが、
東京の味噌の会社、
いや全然全く関係ないとこです。本当東京で仕事したいなっていう単純な、
単純、
はい、ものだったんですけど、まあ、離れてみて新潟の良さがこう、うん、分かりまして、戻ってきたいなというふうにまず考えまして、
ね、はいはいはい、
で、まあ、新潟市といったら本当に食べ物がすごく美味しいというのを、
そうなんですよね、
はい、県外に出て私気づいたので、
私もそう思います。私もよそもんとして、
はい、
の外の人間だからこそ当たり前じゃないじゃないですか、
うん、そうです ね、
そうです、ね、はい、ずっといるとね当たり前なんだけど、ね、はい、美味しいですよね。
いや、そうなんですよ、ね、それに気づきまして、であるならば地元に戻って、
あ
の新潟の本当地元に愛されるところの会社さんで食品に携わりたいなということで、
あ、
山崎醸造に入社させていただきました。
それが何年前ですか。
それが今か5年前ですね、
はい、5年っていうと、まあ、私もそういう時代がありましたけれども、だいたい仕事のね、あの流れとか、はい、だいたい覚えてきたり、
そうですね、ようやく後輩もまあできてきて、
そうですか、は
い
ね、
はい、もう新人じゃなくなってきては、
そうかそうか、はい、いつまでも新人じゃないよね、5年だとね、はい、どうですか、やりがいとかご苦労とか。
はい、醸造の世界なので、うん、本当に同じように作っても同じ味噌はまあできないです、
生き物ですもんね、
はい、生き物なので、うん、本当そこは日々勉強といいますか、味噌ソムリエなんていう資格も、うん、試食させていただいたんですけども、
味噌、はい、ソムリエってどうしたらなれるんですか、
はい、そんな難しい資格ではないんですけども、
毎日3食味噌汁を飲むとか違う、そうじゃない、
それはもう基本的な
飲んできました、今日
朝飲みました
ごめんなさいですね、
はい、やっぱり全国味噌って地域食がありますの で、はい、です、うん、よく名古屋なんかは赤味噌とか、
そうです、ね、
はい、言いますけども、うん、まあ、その全国各地の味噌をこう鍋って、うん、これはどこどこ地方の味噌だとか、これは麹具合が多いだとか、
分かるんですか、
そんなの試験というか、
はい、面白そう、受けたい、それ勉強したんですか、
もう勉強してきました、はい、
じゃあ
講習会みたいなのがまあありまして、
講習会もあるんですか、
はい、でも、うん、今本当一般の主婦の方とか、そういうのに興味ある方も皆さん受けられていまして、やっぱり和食なのでこうみんなで広めていこうというか、う、ね、味噌の認知を高めてというようなところで、
はい、会社の人みんな味噌ソムリエなんですか、
いや最近できた資格でして、まだうちの方でも若手は主に、ま
あ、若手はね、
はい、取ってるようにはしてます。
そうですか、はい、素晴らしいですね、はい、やっぱそういうの持ってると違います、お仕事上。
そうですね、それこそ今尾さんとこう挨拶させていただく時も、うん、名刺に味噌ソムリエなんて書いてあるのを見て、うん、皆さんがこう、あ、ソムリエさんなんだなんて言って、
なるほどね、
話が広がったりとか、
なるほどね、
あとはそのお客様からどういう味噌がいいんだってこう相談やっぱりされることがあるので、はいはい、あ、これはもうちょっとしょっぱいのがいいですねとか、色がもうちょっと明るいのがいいですねとか、そういうアドバイスはできるようになったかなとは思います。
ですね、素晴らしいです、あ、なるほどね、はい、まあ、そういったプロとしてね頑張ってらっしゃる日々ですけれども、はい、会社もいろんな商品をね開発されて、はい、まあ、私もいろいろ応援させてもらってるんですけど、はい、最近ではどうですか、どんな商品が出ておりますか、
はい、うちの一押しなんですけども、新潟県の小麦と大豆を 100% 使用した新潟県産醤油郷土の実りという商品をですね、
郷土の実り出ました、
昨年11月に、
満を持して、
はい、発売させていただきまして、
これって何年かかったんですか、
実際ですね、小麦がですね、平成9年には新潟収穫量がゼロになってしまいましたので、
聞いております、はい、
もうその頃から小麦を復活させて作りたいなという思いはずっとありましたので、もう十数年の思いがこもった
そうですよ、ね、
プロジェクトになります、ね、
素晴らしいですよね、はい、それを山崎さんのところといろんな方、はい、どこと組まれてるんでしょうか、
はいはい、新潟県の醤油協業組合と株式会社北食さんとうち3社で合同プロジェクトでこの醤油は作りまして、農家さんのもちろん協力もあっての、
ね、小麦がないとね、
そうなんです、はい、
そうですか、はい、そして、私が最近注目しているのはおじゃの会社で、ね、全国に向けて頑張ってらっしゃるけれども、はい、新潟の企業といろいろね協力しながら面白い商品作ってらっしゃるっていうこともあるなと思ってたんですが、最近ではどうですか、
古町の藤屋さんっていうパン屋さん、
美味しいね、
あそこ、ね、そうなんですよ、お店の前行くといい香りがしてるんですけど、ね、その味噌ラスクというのを
知ってますわ、
はい、やらせていただきまして、
美味しいねあれね、
はい、甘じょっぱいような味付けで味噌の風味もあって、
はいはいはい、
で和食以外の使い方で今使ってもらっているので非常に大好評で、
ね、はい、味噌が山崎さんのところの味噌だと、
そうなんです、
いうことですよね、はい、パッケージにもさりげなくね、はい、書いてますよね、はい、なるほどね、はい、パン屋さんとね、はい、組んでらっしゃる、そういった傾向はこれからも続くんでしょうか、
はい、ぜひ当社ですねやっぱり地元の新潟のものに力を込めてますので、やっぱり新潟の人が慣れ親しんだ味で味付けしていただくと、やっぱりお醤油味噌基礎調味料なので、
なるほど、
これから お肉につけていただいたりですとか、魚につけていただいたりですとか、はい、それこそ惣菜とかにも使っていただいてまして、うん、県内の企業さんの皆さんとコラボは引き続き頑張っていきたいなと思っております、
ね、もしコラボしたいっていうもし人とか企業がいたら、
はい、ぜひぜひ 私笹原宛てに電話、まね、はい、連絡取っていただければ、
ね、まあ、何でもね、あの、はい、ダメ元でね、あのチャレンジしてみたらいいものができますもんね、
はいはい、本当に味噌ラスクなんかパンですので、パンと合うのかななんて合うと思うんですけ ど、ね、やっぱ声かけていただければ。
じゃあ私もなんかコラボ考えようかな、
ぜひぜひ。
何ができるかな、楽しみ、
はい、
では最後ですけど、これからの笹原さんの夢とか、はい、リスナーの皆さんに伝えたいことありましたら、はい、お願いします。まあ、
夢というと大それたことではないんですけども、はいはい、やっぱり自分で関わった、うん、あの商品をまあ開発して発売して、で新潟以外の方にも、うん、本当日本中の皆さんに愛されるような商品作りが自分を 主体になってできたらなというのが夢の一つですね、はい、なるほどね、
もう絶対できますね。
いやとんでもない、頑張りたいと思います、
ねね、
はい、
ね、早くその日が ね、
はい、そうです ね、はい、ね、
ぜひね、あの本当素敵な青年ですので、あの興味がある方は、興味がある方はっていうのはあれですけどコラボしたい方がいらっしゃったらね、ぜひお聞かせいただければと思います、では今日はね本当に楽しいお話をお聞きしました。
ありがとうございます。楽しかったです。
楽しかった、よかったです、はい、ありがとうございました、
はい、
元気ね、頑張ってください、はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
プチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチ感動体験談、プチプチ感動体験談のコーナーです、私マーサがですね、毎月感動した、新潟にまつわるお話をねさせていただくというコーナーでございます。実はこの放送ですけど、まあ、生放送じゃないぞと思ってらっしゃる方が多いかと思うんですけども、実は収録という形でさせていただいておりますが、気持ちはライブでございます、始発でね、あの東京からこっちに来て、ケントのですね近くのコーヒーショップに寄ったんですよ。そしたらスタッフがね、あれ今日はいつもと時間が違いますねなんて言ってくれて、覚えててくれたことにすごい感動したというね、プチプチ感動から始めたいと思いますが、はい、ということで今月ですけれども、やっと行きました、雪国魚沼に咲く素敵な美術館ということでお話をしたいと思います。おかげさまで新潟県内にいろんな知り合いが増えております。南魚沼に住む書家の知り合いですね、その方と久しぶりに会いましょうなんて約束しました。でその日私は越後湯沢駅で降りまして、新幹線降りまして、そのまま六日町へね行く予定だったんですね、その書家の、仲間香水さんという人はですね、時々私の書いた、歌詞をね書にしてくださったり、いろんなところに出展されて頑張ってる方なんですね、お互いに応援しております。で彼女と、さあ久しぶりに会うぞと、で時間は1時間しかないけど、どっかでお茶でもしたいねということで、南魚沼のね喫茶店どっかないかなということでですね、駅から、六日町に向かう途中、まあ、キョロキョロしながら考えてたんですよね。その時ですね、私浮かんだんですね、思い出したんですね、20年前以上からお付き合いいただいてる魚沼出身で今横浜に住んでる方がですね、うちのさふるさとに野花を描いてる画家がいてさ、ぜひまあさ一回その人に会ってみてよ、そこ行ってみてよ、一回ラジオでも紹介してよなんてことをねおっしゃってたことを思い出したんです。でそのふるさとをですねまさに走ってたわけですね。あそうか、この辺にその画家さんの確か美術館があったはずだなっていうことを思い出しました。で私はその運転してくれている香水さんに、この辺りにさ野の花を描いてるっていう画家さんの美術館ってありましたっけって言ったら、ありますあります、よく知ってますね、私もそろそろ行きたいなと思ってたところだから、あそうそうそこはお茶も出るわよ、だから行きましょうみたいなことになりまして、そうですね、湯沢駅から車で15分ぐらいのところですかね、そこにですねその美術館があったんですよ。古民家風の、そしてあれですね、後で聞いたんですけど隣が酒屋さんなんですけど、そこの酒屋さんの店舗を引き継いで改装して作った美術館っていうことですね。すごい見た目もねあのこじゃれてましてね、こう雪国にぴったりっていうか素敵でした。それでその美術館の名前は野の花館で、画家の方はですね富山康夫さんという方です。あのおそらく皆さんご存知かと思います。お名前ひょっとしたらご存知なくても、植物園とかいろんなところでイベントをなさったりですね、文房具屋さんとか、あと越後湯沢のね駅でもね絵はがきとか一筆箋とかカレンダーとか売ってるんで、とにかくね、まあ、見たらわかるっていうぐらいねすごい方なんですよね。優しいタッチのね野に咲くお花たちをね描いてらっしゃって、本当に可愛らしくてホッとする作品なんですよね。でもともとこの画家のことを紹介してくれた横浜の知り合いもね、いつもこう野の花のカレンダーくださったり本をくださったりして、あこうやってね地元の応援団がたくさんいらっしゃるんだなということでね非常に感心しておりました。今回はその美術館に初めて行きました。その野の花の原画が見られるんだと 思って中に入りました。びっくりしましたら、その古民家の、ね、天井をうまく使って、天井高いんですね、明るいんですね、そこにうまくですね額に入った、お花の絵と、そこになんとそのお花のモデルであるお花たち、野花たちがですね一輪ずつ綺麗に展示されておりました、セットで展示されてるっていうね、こんな美術館は見たことがありません、そして山菜なんかも描いてらっしゃるんですよね。ですから例えばゼンマイを描いて、る絵があって、その横にゼンマイが飾られてるっていう不思議なね、あの美術館ですね。なかなかモデルと一緒に作品を飾ってるっていうところはないんじゃないかなと思いました。でその作品の片隅にね、ちょっと恥ずかしそうに、いやニコニコとですね立ってらっしゃる紳士がいらっしゃいました。その方が作家の、富山さんご自身でしたね。訪れてくる方にですねさりげなく作品のことを、静かに説明をされておりました。とても静かな方で、普通に話ができるのがね、なんか作家だって感じじゃなくてね、普通に話ができるのがとてもいいなと思いました。でその、富山さんはね、お客様の、ことも大事にされながら、お花たちを大切にされて、あお水あげなきゃなとかですね、葉っぱが枯れてたらちょっとこうね、あの手当てをしたりということで、その姿がまたとても印象的でした。かなりお客さんがねたくさん来られてますよね。あの私がお邪魔した午前中にも何組か車でねいらっしゃる方がありましたし、お聞きすると観光バスで車バスごとですねやってくるっていう団体さんもあるということで、もうすっかりですね魚沼地域の観光名所になっているということを知りました。そして家族で経営なさってましてね、奥様とそして娘さんがいらっしゃいまして、家族で、訪れてくるお客様をですね優しくもてなしてくださいました。この野の花館自体がね、この館自体が野の花のような存在だなというふうに思いました。で私たちはその作品を楽しみながらね、あの時間を過ごしたんですけれども、そのうち私も画家の富山さんとお話をさせてもらって、いやこの作品はどんな人が見てもね気に入りますよね、いやという人はいないんじゃないでしょうかねって言ったらね、あのご本人がねこんなことをおっしゃいました。私はね一生懸命描いてるんですよ、多分そのことが見ている方に伝わるんじゃないかなと思っていますよっていうねことを教えてくださいました。その言葉がねとっても心に染み入りました。一生懸命の姿ってやっぱり伝わるんですね。ますます富山さんのことが好きになりました。その後美味しいコーヒーをいただいたんですが、なんと入館料含めてコーヒー代含めて300円というねお手軽な、美術館で、それも感激したんですけども、ポストカードとか一筆箋とかいろんなグッズがあるんですけども、ついついね持ち帰りたくなる、買いたくなるようなものがたくさんありました。そんなことでですね、新潟の新たな新名所を発見したんですね。非常にですね、あの新潟にこんなところがあるっていうことはまだまだね知らない人が多いかなというふうに思います。その日の午後ね、20代の、新潟市に住んでる人と一緒に仕事をしたので、午前中こんなところ行ってきたんですよって言ったら、いや知らないですってことだったので、午後からももう一回行ってしまったということで、1日に2回もその野の花館に行ってしまったという話でございました。お花屋さんで売ってるね綺麗なバラも大好きです。豪華なお花も大好きですけども、アザミの花とかレンゲの花とか、そして山菜がね絵になってしまうなんていうのもとても素敵だなと思いました。みんな一生懸命生きてるんですよね、それを一生懸命描く人がいるということで、それを教えてくれた素敵なひとときでした。ぜひね皆さんもこれからの季節、魚沼への散策時にはぜひこの野の花館にも足を運んでみていただければなというふうに思います。本当に新潟には心温まる素敵な場所がまだまだありそうです。とても感動いたしました。以上プチプチ感動体験談でした。新潟元気人、はい、新潟元気人のコーナー後半でございます。新潟で新潟を元気にしようと頑張っている方をお迎えしておりますが、後半は素敵なレディーをお迎えしております。ご紹介します。高橋建具製作所の五十嵐育子さんです。五十嵐さんこんばんは。
こんばんは。
今日はね忙しい中おいでいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
どうですかラジオに出るというのは。
あちょっとやっぱ緊張します、
はい、すごい生真面目なね、あの一子さんでございますが、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、自己紹介どうぞ。
はい、柴田の高橋建具製作所に勤めている五十嵐育子です。
はい、お仕事は。
仕事はあの企画とか営業とか広報をして、あのお客さんのところに行って打ち合わせをしたり、はい、図面を描いたりしています。
すごいですね、マルチな方ですね。 ということで、ね、いろいろね、いろいろなさってるということでね、はい、はい、ということで柴田からねおいでいただいた高橋建具さんなんですけども、創業何年ですか？
創業は昭和36年、
はあ、ということは
今の社長で2代目で、
2代目、はい、
56年目になります。
あ、そうですか、すごいですね、もう半世紀以上。
そうです ね、
ね、すごいですね、2代目ということで高橋社長が頑張ってらっしゃるということですね、
はい、
あの建具屋さんって言いますとね、あの私も子供の頃から建具屋さんという存在、言葉はあの知ってたんですけど、なかなかこう具体的に何なさるんだろうってことはあの知らなかったんですよね。ただまあ大人になってくると、まあ、日本家屋には不可欠なあの存在だななんていうふうに思うんですが、どうなんでしょう、一般の方にどういうふうにこう知られているお仕事なんですかね。
建具屋というと、あの障子とか襖を作るところっていうのが、まあ、一般的なイメージだと思います。
なるほどね。ってことはもう住まいの、はい、住まい作りの中でも最後の仕上げというか、ね、
はい、
すごく大事な要素になってらっしゃるということですかね。
はい、
なるほど。イメージってどうなんですかね、建具屋さんの元々のイメージっていうと。
イメージというと、うん、そうですね、私があの建具屋に勤めるって言った時に、は
い、
うんうん、
そこ聞きたい
友達がみんな、うん、えってこうびっくりして、
びっくりした、はい、
建具屋って何っていう感じだったので、ね、
はい、
イメージとするとあんまり知られてないというか。
なるほど
ですね。
そういうえって思う建具屋さんに五十嵐さんは入ろうと思われたのが何歳の時でしたっけ？は
い、27歳です。
すごいですねその動機きっかけ何だったんですか？
動機は、最初はあのアルバイトを募集していて、う
ん、
はい、
あ、建具屋さんでね、高橋さんのところでね、
はい、うん、それで私もちょっと東京にいて、
うんうん、
で実家に帰ってきて、
はい、
まあ最初はそんなに深く考えず、
はいはい、
なんか面白そうだなっていうので、
なんか面白そうと思われたよね、
入ったんです、
はい、
で今こうハマったって感じ。
ハマったんですね、すごい。ハマって何年ですか？
ハマってで、18年です。
もう18年勤められてる、
はい、
すごいですね。もうプロ中のプロですね。あ、なるほどね。あの高橋さんとの出会いって私もね、今から思えば10年以上経ちますかね。
10年以上
経ちますですよね。あのまさにこれからの季節に欠かせないねものを作ってらっしゃるってことでございますけど、はい、それについてちょっとお聞きしたいんですけども。
はい、これからの あの時期に使う、うん、あの簾戸、
簾戸
という、はい、あの建具を、作っています。
はい、簾戸ですね、
はい、
簾戸ってどういう字を書きますかね？
簾戸はあのすだれの戸と書きます。
はい、じゃあ字のごとくですかね、
はい、字のごとく簾戸っていうのはあのすだれを、うん、あの木枠にはめ込んだ建具で、
はいはい、
あのイメージすると障子の紙の部分がすだれになったっていう感じです。
なるほど。これって歴史があるものなんですか？
でその簾戸の歴史を、うん、あの調べたんですけども、うんうんうん、なかなかはっきりした文献がないんですけども。
あ、文献がない、はいはい、
ただあの浮世絵とかに、
はい、
あの書いてあるのがあったので、江戸時代の後期にはあったと思われます、は
い、なるほど。じゃあ夏を快適に過ごす襖、はい、の代わりの道具として簾戸を使っていたらしいということが浮世絵から明らかになっていると、
はい、
すごいですね、
はい、
あ、なるほど、はい、でそれは全国の建具屋さんは簾戸を皆さんあの商品として作ってらっしゃるんですか？
うちの会社では昔から作ってたんですけど、
はい、
その一回新聞に、はい、平成16年に乗って、
はいはいはいはい、
で結構全国から探してたっていう電話があって、
そうですか、
今あんまり作ってないっていうのが分かって、
へ、
はい、
じゃすごいですね。高橋建具さんはずっともう創業以来簾戸をずっと作ってきてらっしゃったわけですよね、はい、
あのうちの会社が柴田で、
はいはい、
城下町ということもあって、
あ、なるほど、
あのお茶、はい、茶道が盛んなんですね、
はいはい、
でそういう影響もあって柴田では作る人も多くて、
うんうん、
でうち の, あの社長も先代のおじいちゃんも、
うん、
あの簾戸が好きで、あのずっと作ってました。
素敵ですね。なんか聞いてるだけで涼しくなってきたですね、今ね。あの私も教えてもらって、あ、簾戸ってこういうものかってことでね、非常に本当に家が家ならぜひ作りたい あまりに狭すぎて、まあそういうのもありませんってことかもしれませんけど、あの一般にもあれですか、酢土って一般の家庭にもよくじゃあ使われるようになったんですか、どうなんですか。
今はそんなには使われるもんでもないんですけども、昔だと、うん、あの和室が田の字になって、はいはいはい、その仕切りにこうあったりとか、うん、京都の町屋にあったりとか、はい、まあ昔は今よりはあったんですけども、
はいはいはい、まあ、でも新聞に載ってうち探してたって方も多いってことは、うん、はい、やっぱ現代の暮らしの中でもね使いたいという方がいらっしゃるわけですよね。
はい、うん、新聞に乗って、問い合わせが来て、はいはい、ちょっと驚いたのが、都会のマンションのお客さんが多かったんですね。
別に一軒家じゃなくても、マンションの中で、
はいはい、で今もあの半分以上が都会のマンションの方 で、はい、でその空気の流通とか、はい、その素通で季節感を味わいたいっていうとか、あとマンションはその風がいいんですね。あの高層でなので風がよく通るので、
なるほど、
そういう意味もあってマンションの方が多いです。
素敵ですね。聞いててエアコンつけるだけじゃなくって、はい、その風を楽しむ、
はい、
ね、そういうまた見てても涼しげですもんね、はい、あなるほど、あ意外でした。マンションの方にねよく使われてるね。いや私なんかこうすごくおしゃれな日本の文化の好きなね海外の人とか、あとお寺さんとか、はい、そういう、こうあとは お茶って先ほどおっしゃったんで、かなりそういった限られた人だけなんかなと思ったんですけど、そうでもないですね。
そうでもなくて、うんうん、我々の方が、うん、あの新しい使い方っていうのをお客さんからいろいろ教わったっていう感じです
ね。あの今日ね五十嵐さんの喋り方を聞いてても多分皆さん思われると思うんです、本当真面目で、あのコツコツコツコツとね積み上げてこられたなっていうのが伝わってくると思うんです。ですから私がどうしても喋ってしまうんですけどもあれですよね、コツコツコツコツいろんな方にこう、ね、情報発信されて広めてこられてますよね。
はい、会社でも、うん、あの建具って毎日こう触って、はい、手に触れて毎日開け閉めしてする生活にこうすごく大事な大事というか、うんうん、あのものなんですけど、あんまり知られてなくて、そういうので、うんうんうん、建具の教室っていうのをやったりとか
面白いですね。建具の教室ですって、
あとワークショップしたりとか、はいはい、あと地元の人に、はい、職人教室みたいにして障子をこうみんなで作ったりとか、
面白い、
そういう活動をしてます。
これは地元でもなさってるんですか。
はい、その建具の職人教室は、はいはい、あったんですけども、はい、今、はい、会社の2階にショールームができて、は
い、すごい
そうなんです、念願のショールームができて、うんうん、でそこで建具の展示をしたり、また建具の教室をしたりしてます、
うん、じゃあ教室っていうのは、まあ、不定期かもしれませんけど継続していくと、
はい、
っていう感じですか。毎月とか決まってるんですか。うん、
基本的に毎月、うん、
へ
はい、やってます。
それは興味がある方はどうしたらいいですか。
うちの会社のホームページから、うんうんうん、メールか電話でも、はい、電話でも、ね、大丈夫です。
はい、まずはホームページでね高橋建具でいいかな、はい、検索したらすぐ出てきますかね。
結構出てきます、
ね、もうねバッチリですので、はい、見ていただければね興味も広がるかなというふうに思います。はい、地道に広げてこられた須藤なんですけど、実際にお客様からねいただいた声も多いんじゃないかなと思うんですけど、これまで五十嵐さんがお客さんと接してこうあよかったわと思うようなことたくさんあると思うんですけど、はい、聞かせていただけますか。
はい、つい先日いただいた、はい、メールなんですけども、須戸の前に赤ちゃんが寝ている写真があって、
う
ん
う
ん、
あかわいいよ、
うん、でそこのお宅は赤ちゃんのお母さんのお母さんというと、うん、おばあちゃんが須戸を注文してくださったんです。でそのメールには、うん、うちの須戸っ子が1歳になりました、須戸の前がお気に入りでよくここでは寝ますって書いてあります
いいですね、
はい、でその子は、うん、赤ちゃん生まれる前から須戸があったので、うん、0歳から須戸を体験して、うん、で
いい話
そうなんです。で将来は喋、うん、るより 俳句を先に読んじゃったりするんじゃないかとか、まあ、みんな、うん、あの風流な子になるかもって言って、うん、でお客さんとそのコースどっこって呼んでるんです
本名は違いますよね
本名違
いあでも今のお客さんの声で、はい、須戸の前で育った子がね風流な子に育つっていうのはいいですね。
なんかそうなんですよ ね、
もうすぐ7月になるんですけど須戸の時期ですよね。
はい、これからがあのちょうど須戸の時期です。
ですよね。ちなみにこれからじゃあ欲しいわなんて言われて間に合うもんなんですか。
はい今ちょうどあの注文が多い時期なんですけども、はいはい、今だと7月いっぱいには。
じゃあねこれから4月以降も暑いですからね、まあ、とにかく興味があったらすぐねあの、はい、ホームページ見ていただいて、はい、あの連絡いただければ、ね、はい、対応しますってことですかね。はい、はい、ありがとうございます。本当にねあの熱き思いを秘めたる乙女でございまして、あの本当に一生懸命須戸の良さをお客さんにね伝えたいってことで頑張ってらっしゃいます。最後に五十嵐さんの夢それからリスナーの方に伝えたいことをお話しください。
そうですね、須戸を通じて、うん、あの日本のいいところというか、あの虫の声を聞いたりとか、
はいはい、
風をこう感じたりとか、うん、そういう暮らしがあの広がっていけばいいなと思っていて、
はい、
でその私がそう広報とか営業とかすることで、
はい、
職人さんも、はい、あの須戸とかそういう伝統的なものを、はい、あの作り続けて、
はい、
技術も、うんうん、あの継承していければそれがあの最高だなと思います。
そうですね、最近は若い後輩もね、はい、増えてきたということで、ね、
女の子が2人、
ね、素晴らしいですね。そういったことも含めてこれから継承されて新しい時代にねずっとずっと須戸が、ね、愛され続けることを祈っております。
はい、
今日のゲストは高橋建具製作所の五十嵐一子さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。 FM Kent Podcast